ヘブル人への手紙第10章22節から25節。そのようなわけで私たちは心の血の注ぎを受けて邪悪な良心を清められ体を清い水で洗われたのですから、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。約束された方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白しようではありませんか。またお互いに進め合って愛と善行を促すように注意し合おうではありませんか。ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見てますますそうしようではありませんか。
今日は昇天手術です。主イエス様が十字架から3日目に復活され、40日にわたってご自分が生きておられることを500人以上の人弟子たちに示されました。その間イエス様は弟子たちに聖書を解き明かし、全世界に出て行って伝えるべき福音を彼らに手渡されました。そして天に帰っていかれたのです。今年のカレンダーでは先週の木曜日がイースターから40日目イエス様の昇天日でした。私たちは今朝の礼拝をイエス様の昇天を覚える礼拝として守っております。今朝の聖書はヘブル人への手紙ですが、この手紙は十字架の上で私たちの救いを成し遂げ復活し、天に昇り、父なる神様の右の座についておられるイエス・キリストの姿を描いています。使徒信条で、主イエス・キリストについて、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、と私たちが告白する通りです。今朝、司会者に読んでいただきましたヘブル10章の22節。そのようなわけでっていう言葉で始まっていますね。どのようなわけでしょうか。それは主イエス様が天に昇り、父なる神様の右の座で憐れみ深い大祭司となって私たちのために取りなしてくださっている、そのようなわけですね。聖書は主イエス様の昇天のゆえに私たちが神に近づこうではありませんか、希望を告白しようではありませんか、注意し合おうではありませんか、一緒に集まろうではありませんか、という4つの励ましを私たちに与えているのです。第一の励ましは22節、私たちは心に血の注ぎを受けて邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われたのですから、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。心に血の注ぎを受け体を清い水で洗われたというのは、今私たちが見た通り主イエス様の十字架を信じる信仰、それを告白してバプテスマ洗礼を受けるということを意味しています。私たちは主イエス様の十字架の血によって罪の許しだけではありません、罪からの清めもいただきました。バプテスマ洗礼は罪の許しと清めを目に見える形で表すものであり、またそれを確かなものにするものです。今日は洗礼式がありました。で、今日洗礼を受けたお二人だけでなく、すでに洗礼をお受けになった皆さん方も洗礼によって保証されている罪の許しと清めの約束をきっと新たに思い見ることができたことと思います。洗礼を受けた者は洗礼式の時だけではなく、実は毎週の礼拝で、また日ごとにバプテスマの恵み、洗礼の恵みを思い見る必要がありますね。地上では罪を犯さない人はありませんから、罪の許しと罪からの清めは特別な時だけでなく日々に必要なものです。 全く信仰を持って真心から神に近づく。これは何の罪もない完全さを言っているのではありません。全く信仰というのは、私に必要なのは罪の許しだ、罪からの清めである、主イエス様によってしか私の罪の許しはない、また清めもない、そう信じて罪を悔い改め神様に近づく信仰のことです。真心からというのも同じような意味です。病院で大きな手術をするとき、しばしば私たちは他の医者からも一応セカンドオピニオンを聞いておきましょう。あるいはサードオピニオンまで聞く場合があるかもしれませんね。しかし魂の医者であるイエス様に私たちが癒されようとするときには、セカンドオピニオンはいらないのです。またそれを求めるべきではないのです。ただイエス様だけに聞き、イエス様に全てを任せる。それが聖書で言っている真心からという言葉の意味です。聖書は、神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます、そう言って、私たちが真剣に神様に近づくことを求めています。第二の励まし、23節。約束された方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白しようではありませんか。ここで言われています希望という言葉、これはイエス様の再臨のことですね。主イエス様が天に昇られたのは何のためでしょうか。そこからもう一度私たちのところに来てくださるためです。そして私たちの救いを完成してくださるのです。主イエス・キリストが十字架で死なれ、復活し再び来られる、これは聖書の教え、信仰の中心です。テサロニケ第一の手紙の一章九節十節に、あなた方は偶像から神に立ち返って生ける真の神に仕えるようになり、また神が死者の中からよみがえらせなさった御子を、すなわちやがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスが天から来られるのを待ち望むようになった、そう書いてあります。フィリピ3章20節にも、けれども私たちの国籍は天にあります、そこから主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます、そう書いてありますね。この希望、つまりキリストの十字架と復活と再臨、これを人々に伝えることが伝道であり証です。ペテロ第一の手紙の3の15に、あなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい、そう教えていますね。いかがでしょうか。あなたの心にはキリストの十字架があるでしょうか。復活のキリストがおられるでしょうか。キリストの再臨の希望に心が燃えているでしょうか。私たちのうちにある希望を人々に分かち与える、そのことができるものにさせていただきたいと思います。第三の励まし、それは24節。また互いに進め合って愛と善行を促すように注意し合おうではありませんか。これはクリスチャンの交わりについての励ましです。クリスチャンの交わり、それは単なるお付き合い、あるいは助け合いではありません。それによってお互いが霊的に信仰的に成長していくためのものです。テサロニケ第一の5章の14、15に、兄弟たち、あなた方に勧告します、気ままなものを戒め、小心なものを励まし、弱いものを助け、すべての人に対して寛容でありなさい、誰も悪をもって悪に報いないように気をつけ、お互いの間で、またすべての人に対していつも善を行うよう努めなさい、同じような勧めがあります。これらの御言葉に励まされて、キリストが私たちに求めておられる交わりを作り上げていきたいと、そう思います。第四の励まし、25節。ある人々のように 一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんか。聖書で一緒に集まると言われているときに、それは常に礼拝や聖餐のために集まることを意味しています。趣味の会、同好会なら、まあ最初はそこにジョインしていましても、都合が悪くなったら、そこから遠ざかるっていうことはあるでしょうね。しかし、天におられる神様と、その右に座しておられる私たちの主、イエス・キリストを礼拝する礼拝から遠ざかるということは、あってはならないことだと思います。ヘブル人への手紙が書かれた時代にも、礼拝から遠ざかる人が少なからずいたようです。ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、その言葉はそれを意味しているのかもしれません。私たちは礼拝から遠ざかっていく人々に真似るのでなく、礼拝を守っている人々に見習っていきたいと思います。自分自身がしっかりと礼拝を守ることによって、まだ礼拝においでになっていない方々、礼拝から遠ざかっている方々を礼拝にお招きすることができると、そう思いますね。かの日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんか。ここにありますかの日とは、イエス・キリストがもう一度この地上に来てくださる、キリストの再臨の日です。皆さん、礼拝はキリストの再臨に備える場です。再臨の時、キリストは世界中の生徒たちを生きた者も死んだ者もご自分のものに集められます。死んだ者は復活し、そして生きている者はそのまま栄光の体に変えられます。そして皆が死のもとに集められるのです。毎週日曜日の礼拝、私たちがこうやって十字架のもとに、復活のキリストのもとに集まるのは、その再臨のキリストを待ち望んでのことです。イエス様の再臨の時の予行演習のようなものです。特に聖餐はそうですね。コリント第一十一章の26に、ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに、主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。そうありますように、聖餐はキリストが十字架で成し遂げてくださった救いを感謝し、その救いがキリストの再臨の時に完成されることを待ち望むために行われるのです。私たちは地上で聖餐を重ねながら、そしてやがて時が来た時に、キリストの再臨の時に開かれます子羊の婚宴、その盛大な晩餐に加えられていくのです。もしあなたが大統領によってホワイトハウスの晩餐会に招かれたらどうでしょう。それを無視しますか。まあいけないということはあるでしょうけれども、決して無視はしないでしょう。聖餐はアメリカの大統領どころか、全世界の王、すべてのものの主であるお方が招いておられる晩餐です。年6回しかない聖餐をスキップすることがないように、来週は聖餐を守りますが、最善の努力を払って主イエス様の晩餐の招待にお答えしたいと思います。今朝の4つの励ましは単なる勧めの言葉ではありません。これはこの言葉に従うならその通りのことが実現するという約束の言葉です。なぜそういうことができるのでしょうか。それはすでに主イエス様が天に昇り、父なる神様の右に座していてくださるからです。キリストがそこから私たちの弱さを思いやってくださいます。私たちに力を注いでくださいます。天におられる主イエス様を仰ぎ見るならば、私たちはこの四つの励ましを実行していくことができ、そしてそこから来る祝福に預かることができるのです。お祈りを捧げましょう。愛と慰めと励ましの源である神様、今朝バプテスマを受けたお二人のために、またバプテスマの誓いをそれぞれ心の中で新しくした 私たちに四つの励ましの言葉をいただきありがとうございます。私たちがこれらの励ましに従うことができるのは天におられる主イエス様のゆえです。あなたの右に座しておられる主イエス様がこれらの励ましに従おうとする者たちを導き力をお与えくださいますように。愛する主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン。